時刻は13時を回ったところです。こんにちは、ただいま商店街の時間です。この番組は横浜中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。お得情報盛りだくさんですよ。そして、番組中のリポーターのおすすめプレゼントもあります。13時30分までお聞き逃しなく。本日のリポーターは小野っちこと小野さんです。それでは早速小野さんにつないでみましょう。小野っち。
はい、小野っちです。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、今日はですね、伊勢崎町にあります協同組合伊勢崎町の商店街に来ております。
お、伊勢崎町。
はい、伊勢崎町は ね、1から7丁目までありまして、約ね 1.4 キロの範囲に明治創業の老舗を含めて350前後の店舗が軒を連ねております。
はい、
人気ねフォークデュオのゆずの街角ライブでもね知られてる街ですし、そしてはね青江美奈さんのね伊勢崎町ブルースなど、音楽とは非常に縁の深い商店街ですよね。
本当そうですね。
はい、アクセスはね JR、 そして京浜急行、市営地下鉄などね、さまざまな交通の手段があります。そしてね、今日ね一緒にパリちゃんも同行してますので。
お、久しぶりですね。
はい、そうなんです。ここからねちょっと天気と街の様子パリちゃんにお届けしていただきましょう。パリちゃん、よろしくお願いします。
はい、パリです。
はい、ご参加してます。よろしくお願いします。
いや、今日はね本当にいいお天気なんですよね。結構ね、あの街も人通りもありまして、ただの皆さん春の装いですね。はい、春というかもう何なら半袖の方もねいらっしゃったぐらいに、今日は本当に暑いんですよ。私もシャツ羽織ってきましたけれども、長袖だと汗かくぐらいにかなり日差しも強いなぁと感じます。今日はねここからぜひリポートをお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではひでさん、はい、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、伊勢崎町にいるみたいです。今日は協同組合伊勢崎町商店街から生中継となります。本当にね音楽と縁が深い、街になります。まあ、それだけでなくですね、店舗数350前後ということで、大きな大きな商店街となっていますよ。今日はね本当に晴れているという話もね先ほどパリちゃんからありましたが、気象情報を見ますと今日の最高気温はなんと27度ということで、春をちょっと通り越して夏日かもしれません。皆さんね、これからお出かけされる場合は、まあ、脱ぎ着しやすいように、ちょっと涼しい格好もできるような、そんな格好をする方がいいんじゃないかな。ちょっとね、汗かきすぎるとね、また風邪もひいちゃいますんでね。まあ、それでも晴れてますから、本当にお散歩日和です。ぜひぜひ皆さん、商店街出かけてみてくださいね。さあ、今日はどんなリポートになるでしょうか。そして、おのっちセレクトのプレゼント、楽しみにしていてください。今日のただいま商店街は協同組合伊勢崎町商店街からお送りいたします。それではリポート前半参りましょう。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、では前半お願いします。
はい、今日ね私はこちら伊勢崎町のですね協同組合伊勢崎町商店街の理事長でもある牛山さんにお会いしに来ました。牛山さん、今日ねお忙しいんですが、お時間よろしくお願いします。
はい、牛山です。よろしくどうぞお願いいたします。
はい、でまずはですね、伊勢崎町商店街の歴史、まあ、特色などね、お伺いしたいのですが、教えていただけますでしょうか。
はい、伊勢崎町は、去年150年を迎えました。横浜市が施行されたのが、その15年後なんですね。ですから横浜よりも古い伊勢崎町でございます。今と街の形はほとんど変わりません。1.4 キロぐらいあって、この街の特徴は港からまっすぐ伸びた一本線なんですね。でこれが鎮守である、比叡神社お三宮まで続いています。福音が 14.5メーター、だから昔で言えばすごい広い
水
町ですよね。その両側に、さっきおっしゃった、今350店舗ぐらいありますかね。うん、で昔は、 大小混ぜて、多分500点ぐらい。
500点。
で、明治、それから大正の初め、昭和の初期にかけては、なんて言うんでしょう、牛鍋屋さんだけでも、数えるだけでも29。
そんなになります
。冷やし屋さんと牛鍋屋さんって違うらしいですね。とにかくあったと。飲食店がそのぐらいありました。で、なんで、この町が、それでは、横浜市よりも前に、商店街としてあったんだというお話をすると、開港したときに、開港場という、そこへ日本人が持ってきて、貿易、商売をする場所が、海岸の近くにできたんですね。それで、あちら側を、関内。それは外国人の居留地でもありました。それから日本人がおりますところは関外、関の外。で、この関というのは関所のことで、関所が、つまり開港を守ってきました。で、その場所がどこなのかというと、今の吉田橋。鉄の橋と金の橋。鉄と書いて金の橋と言われておりました。そこに、関所があったんですけれど、とにかくその開港場に入りたい日本の商人さん、これ、キリトと紅茶とか、いろいろ持ってらっしゃる方々ね、が多かったんですね。それでその方々が考え、日本人のいる、日本人のいる町から、向こうへ、館内に入るのに、人だまりができてしまった。その方たちが逗留をするための飲食店とか、それからお楽しみいただく芝居小屋とか、日常用品を扱うようなお店ができたのがこの商店街の最初です。だからぼちらとそういうお店が増えてたんですね。で、それも、いつの間にか、要するに大正の大震災の前には、400店から500店ぐらいあったと、小さな店が、聞いております。で、その頃は大体、下手を商売して、上に皆さん住んでらっしゃると。そういうような町だったようでございます。で、業種については、飲食店、それから、家具屋さん。例えば、5、6丁目には、家具屋さんが非常に多かったんですね。それから、3、4丁目、このあたりは、割合と身につけるものが多かったのと、それから、3丁目のあたりですね。非常に、芝居小屋のお堀もそうですけれど、皆様が、遊べる場所が多かった。ということです。で、現在でも、明治からお商売してらっしゃる老舗さんが非常に残ってます。一丁目から言うと、吉田屋さんがあり、それから、藤屋さんも古いですね。エリコさんも、古いです。それから、こちらに行きますと、そこに来年にある、終わり屋さんという呉服屋さんも古いです。平屋も古い。それから、もう少し先の4丁目に行って、井上さんという漆器屋さんがあります。こちらも古いですね。だから、もうちょっと先に行って、その、さっきの牛鍋屋さん、で、あるジャム屋さん、こちらの、うちの後ろ側には、アライエスもありますね。もうちょっと6丁目の方に行きますと、今度は、川本屋さん、こちらも古い。そうやって、勘定していくと、相当なお店が、4代、5代、頑張って、残ってらっしゃると思うんです。
いや、本当にね、明治創業のお店も残って、関所のもう窓口的な商店街だったということですね。
ちなみに、私の家のというと、私の家は、明治3年に、地主になったんですね。で、私で4代目。
あ、4代
目。息子で5代目かな。そういう人たちが割合と多い。
はい。
ですね。
じゃあもう、一番、今5代目という牛島さんがもう一番長くいらっしゃる代ですかね。
私は30年ぐらい経ってたね。で、息子です。ですから、みんなこうやって、石崎町に愛着を持って動かないで、いる人たちの多い町であろうかと思います。そうですね。もう非常にこの町は、
はい、
な思いをしているんだけれど、皆さんがあんまり不幸だと思ってないのかもしれない。というのは、明治年間に大火がありました。
はい、
それからその後、大正12年の阪神災。その後、昭和の恐慌もあったけれど、一番大きいのは、昭和20年の第二次世界大戦、米軍による、空襲ですね。で、ほぼ、町は全滅。鉄筋コンクリートとか、強靭な建物だけは残りました。ですけれど、昭和20年8月15日終戦。その後すぐ、米軍が上陸してきました。それで、この町の主だった建物は、全部接収されました、米軍に。米軍の病院だったり、娯楽施設だったり、PX というマーケットになりました。で、町はだから、そうやって米軍に抑えられて、戻ってまいりましたのが、昭和30年にそういう建物を全部返してもらえたんです。実は私どもの建物も、抑えられていて、お返しいただいたときに、建物の中がね、玉ねぎみたいでした。向いても向いても、たくさんいろんなものが貼ってあって、で、建て直すしかなかった。で、そのあたりからですから、遅ればせながら石崎町の復興が始まった。で、皆さんも待てずに、ですから、横浜駅の方がちょっと早く復興してましたので、そこにお店をお出しになった方もありましたし、農芸にお出しになった方もあった。ということで、ちょっと復興が遅れましたけれど、その後、なんていうんですか、不死鳥のように、すごい詰まって、もう一度、やっぱり昭和30年の終わりから40年代、にぎわいを取り戻しました。ものが現在どうなってるかというと、これが非常に難しい話になってますね。時代の先端を行くといえばいいのでしょうけれど、外国の方が非常に増えている。そして外国の方々、特に、アジア圏の方々が、この辺でお店を出しになる。飲食店が多いです。で、この方たちは、それでは、インバウンドの方とか、他の街へ来るお客様、対象でやめないようなんです。自分のお国の方が多いから、そのお国の方を対象にした飲食店とか、食品スーパーのようなものをやってるし、そういうほど、いろいろなお国の方が多い街になっていますが、そういう方々と、その多様性というのは、やむを得ませんからね、これ。いかに上手にコミュニケーションをしながら、その方たちも、伊勢崎町に来ればいいことあるんだよと思ってもらえる。それからその方たちのお子様方も、町で頑張ってもらう。共存共栄だと思うんです。これからは、そんなことを考えながら、町の運営をやらせていただいております。
いや、ありがとうございます。もうあっという間にですね、前半のコーナーが終わってしまうんですけれども、本当にね、改めてこうお聞きしてみると、ただ買い物をね、する場所だけじゃなくてね、人生いろいろなシーンというと、多様な文化にもね、こうね、対応しているという街であるというのを分かりました。そしてですね、ここでちょっと後半に向けて、楽曲を一曲、おかけしたいと思うんですが、やはりですね、伊勢崎町といえばですが、皆さん。こちらの、伊勢崎町ブルースを一旦ちょっとお聞きしていただきまして、後半につなげたいと思います。それではどうぞお聞きください。
時刻は13時16分になっております。今日のただいま商店街は協同組合伊勢崎町商店街。リポート前半は理事長牛山さんより伊勢崎町の歴史紐解いていただきました。本当にいろんな歴史を乗り越えてきた伊勢崎町ということなんですが、さあリポート後半に参りましょう。パリちゃん、おのっち。
はい、おのっちです。
パリでーす。
はい、ではお願いします。はい、
まずここからちょっと一旦パリちゃんに伊勢崎町の紹介を、おすすめ紹介などしてもらおうかなと思います。どうぞパリちゃんお願いします。
はい、今回の私のおすすめスポットは皆さんご存知のクロスストリートでございます。クロスストリートではですね、音楽イベントを中心に様々なイベントが開催されています。実は私クロスストリートで結構前なんですけれども、朗読の発表会を見たことがあるんですよ。ちょうど私の通っていた朗読教室の発表会がクロスストリートで行われたことがあったんですね。外からも中の様子が見えるので、こうならではのおしゃれな空間での発表会だったので、非常に客席でもワクワクしながら見た記憶がありましたよ。4月5月にも様々なイベントが開催されるようなので、ぜひ皆さんもチェックしてみてくださいね。なお、施設のリニューアルのため5月25日から休館となるそうです。ぜひね、気になるイベントはこの機会にチェックをしてみてください。
はい、パリちゃん、伊勢崎さんのおすすめ、今日はクロスストリートを進むということでありがとうございました。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、ではお願いします。
はい、それでは引き続きちょっと牛山理事長にお話をお伺いしたいと思います。今ちょうどですね、音楽の話出てたんですけども、やはりこの伊勢崎町、本当に音楽とはね、深い縁のある商店街だなと思うんですけれども、いかがでしょうか、牛山さんの中でもこの音楽、どういった、例えば青江美奈さんのデビュー当時からやはり牛山さんとお付き合いとかあったりするんでしょうかね。
すみません、私は付き合いはなんです。
あ、はい、エピソードとかでもいいです
よね。青江さん、どこで初めてお会いしたかっていうと、インパスなんです。インパスで、春山明宏さん、マルタコなんかをやってらっしゃるのを見て、こんなご縁になると思って、っていうところがあります。お若い子。
ね、プラスあとゆずはね、伊勢崎町一日をミストリート一方で、
はい、
でやっておりましたけど、今もね、若い人たちたくさんね、ファンがいらっしゃいますけれども、ここもまた商店街としていろんな深いつながりがあると思います。
ですね、実はクロスストリートの名付け親がゆずさん。
はい、あ、そうなんですか。
はい、はい、お願いして、ゆずさんがクロスストリート、要するに、はい、道も交差する、人もそこで、お会いする、交差する、スイチャンスがある場所ということで、クロスストリートと名付けてくださって。
ああ、そんな。
それも、今年で15周年。
15周年なんですね。
はい、15周年で何をしましょうと、いろいろ考えておりまして、実は、クロスストリートを運営し始めた頃から、はい、そら、歌丸さんが、
はい、
応援してくださってたんです。それで、歌丸一門の伏せというのを、不定期ではございましたけど、はい、年間に開かせていただいて、今年、
はい、
4月16日に、第30回を焼かせていただきます。第30回には、歌丸さんのお弟子さん、新内さんのお三方と、お一人、若い女性の方も出てきてます。その次に31回もございまして、やはり歌丸一座の新内さん、お三人と、前座さんお一人が出てきてくださって、もうこれ本当に非常に人気がありましてね、前売り券がすぐに
完売したと。
さようでございます。みんな楽しみにしております。
じゃあクロスストリートだ、もうそういった音楽だけじゃなくて、
はい、
落語、そういった寄席など、いろんなことができる施設になってる。
というのは、私どもは多目的なホールという感じでやらせていただいているんですか。でも、さっきお話あった ちょっと休暇にしますので、うん、その前にクロスストリート15周年事業というのをやらせていただきます。これは5月24日なんですけれど、ミッキー吉野さん、出演です。
はい、
これももう、これ完売。
完売ですか、もう。
思いますけれど。で、クラスをこの後、お休みさせていただいて、その後、町の行事で、なものは、9月、あの、お三の宮比叡神社の、今年は表ですね、表裏に向かいまして、で、大祭がございます。12日、宵宮、13日は、あの、氏子のおみこしが、連合登場、お三様から、伊勢崎と一丁目に向かって連合を投与します。で14日は、比叡神社さんのおみこしがあります。それが宇治子さんの町を巡行します。ということで、その後私どもは当然商店街でございますから、あのお客様方にも喜んでいただいて、それにも利益の上がるようなことを考えておりまして、また、あの、伊勢崎モールプレミアム商品券をできるかなと、準備させていただきたいと思っております。
商品券だと、変な話、割引とかはどれぐらい、すごいですね。
もう。いや、もう、あの、すぐに売り切れてしまうん
です。ですよね。10% は大きな。
1時間くらい。
2時間ですかね。いや、もう次の日来てももう、買えないって
。
ちょっとね、リスナーの皆さんもこれ聞いていただけたら、当日に来てくださいと。
近くになったらまた宣伝させていただきますので、よろしくお願いいたします。
そうですね、その放送が生放送で、まあ、あっという間に時間が迫ってきてるんですけれども、どうでしょう、牛山理事長として、これからの街づくりのビジョンというか、展望というか何か、
結局150年続いているんだから、これからも続かせなきゃいけないんですね。で、やはり、あの、伊勢崎町というのは、非常に私は普遍的な商店街だと思うんです、ある意味で。本当に、あの、皆さんがこういうお商売続けてらっしゃる。それでいて、やはり時代の流れにはちゃんと乗ってると思うんですね。ただこれからちょっと心配なのは、キャッシュレスになって、どこまで、どれだけ追いついていけるのか。ちょっとそのあたりは、私も気がかりではございますけれど、街の中の放送を聞いていただいても、日本も、英語、中国も、前に言った韓国語も流しております。どこのお国の方もどうぞという、多様性ある商店街をこれからもずっと維持していきたいし、若い方々ね、後継者、これ街の中じゃなくて伊勢崎町いいねって思ってから来ていらっしゃる方、来てくださる方、商売していただければ大歓迎でございます。ありがとうございます。
いや、本当にですね、歴史ある商店街から今日は、あの、牛山理事より素敵なお話を、はい、お聞かせいただきました。それでは、牛山理事長、お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、ここで、ゆずの夜霧の伊勢崎町をお聞きください。
時刻は13時27分になっております。今日のただいま商店街は協同組合伊勢崎町商店街からお送りしております。それではつないでみましょう。おなっちーパリちゃん。
はい、おなっちです。
はい、では、はい、みんなが気になってるリスナープレゼントお願いします。
はい、はい、本日のねプレゼントはですね、横浜運命堂さん、
お
ー、はい、こちら三笠山、こちらを5名様にプレゼントです。
ありがとうございます。
みんな知ってます、文明堂。
本当ですね、三笠山も美味しいんですよ、
はい、うん、そうなんですよ。いや、本当ね、あの、本日はね、この中区の商店街、歴史がいっぱい詰まったね伊勢崎町からお届けしましたが、パリちゃんいかがでしたか。
いやー、150年の歴史ということでね、ちょっと私たちともはるか生まれる前の話がいろいろ聞けて、うん、本当に面白かったです。
ね、 当にすごい素敵な話を牛山さんから、ね、お話しいただきましたけど、そしてね、ただいま商店街、本年度はこれにて最終日ということで ね、
そうなんです、ね、あっという間でした。
いや、あっという間でたくさんの、ね、商店街の皆様に、触れ合いまして、そして素敵な思い出たくさんいただきました。そしてね、リスナーの、ね、皆さんも、ご聴取いただきまして本当にありがたく思っております。
はい、
来年度もね、ぜひ、ただいま商店街、ぜひ聞いていただければと思います。というわけで、平野さんも今年1年ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、スタジオにお返しします。
はい。
お願いします。
はい。リポーター、2人ともありがとうございました。はい。今日のただいま商店街、先ほどの力もお話ありました通り、今年度最後の生放送となります。皆さん本当にお聞きいただきありがとうございました。さあ、今年度最後のリスナープレゼント、伊勢崎町商店街からいただきました、横浜文明堂三笠山、抽選で5名様にお届けいたします。この三笠山、どら焼きといえば分かりやすいでしょうか。美味しいですよ。ぜひね、ご応募お待ちしています。メールアドレスをお伝えしましょう。naka@marin-fm.com naka@marine-fm.com です。中区の中と覚えてください。ただいま商店街、4月からは少しお休みとなります。またね、夏頃お会いできると思います。ぜひ楽しみにしていてください。商店街大好き。さあ、皆さんね、ぜひ商店街遊びに行ってくださいね。それではまた。